B 面の手触り。このポッドキャストは GMO ペパボのデザイナーのたわいないトークをゆるりとお届けする番組です。本日のパーソナリティは GMO ペパボ EC 事業部シニアデザインリードのリンです。よろしくお願いします。
はい、GMO ペパボでデザイナーをしておりますタルタルです。普段自分はですね、ハンドメイドマーケットのミンネというサービスのデザインであったりフロントエンド周りを担当していて、まあ、最近、やっているもので言うと、ミンネの中にミンネリワードっていうポイ活機能があるんですけれども、その UI デザインをやったりしております。で、まあ、その傍らではあるんですけど、アクセシビリティ推進みたいなところも社内ではやったりしていて、今日はその辺の話を、まあ、できたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。
はい、同じく GMO ペパボ、デザイナーのウェイビーと申します。僕は、普段はすずり事業部で、まあ、主にプロダクトデザイナーとして働いてて、まあ、その傍ら、まあ、プロモーション関連とかも、行ったりしてます。よろしくお願いします。
はい、お願いします。で、本日はこのメンバーに加え、ゲストのお二人に来ていただいております。では井原さんから自己紹介をお願いします。
はい、マリモ企画合同会社の井原力也と申します。マリモ企画という会社ですね、昨年の7月にそのアクセシビリティの普及啓発を、やっていこうということで、そうですね、3名で共同設立した会社でして、まあ、そこでそうですね、アクセシビリティに関するイベントをやったりとか、セミナーやったりとか、そういうことをやっています。最近はちょっとアクセシビリティに関する漫才をやったりもしました。まあ、いろいろチャレンジしております。今日はよろしくお願いいたします。
お願いします。はい、ではキャットさんも自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、皆さんこんにちは。キャットと申します。本名は野沢です。普段は、フリー株式会社の方で、金融の関係のプロダクト開発をするエンジニアとして働いています。その傍らで、アクセシビリティのことであったりとか、個人開発などをしています。今日はお招きいただいてありがとうございます。よろしくお願いします。
お願いします。ありがとうございます。はい。では本日はこのメンバーで、テーマはアクセシビリティというところでお話をしていければと思っております。はい、で今回このメンバーで、お話しすることになったきっかけというか経緯がありまして、イベント自体はいつだったっけ、今年の3月にマリモ企画さんと、ペパボでスクリーンリーダーによる実践的アクセシビリティウォークスルーというイベントを、開催させていただきまして、そちらのイベントがすごく良くてですね、ちょっとその、お話をはじめ、ちょっとアクセシビリティに関していろいろポッドキャストで触れられるといいなというところがありました。こちらのイベントについてはタルタルの方からちょっと紹介していただいてもいいでしょうか。
はい、今紹介いただいて気づいたんですけど、もうなんだかんだで4ヶ月前なんだなっていうのを出て時が流れるのは早いなと思ったんですけど、この3月に開催されたペパボとマリモ企画の共催イベントはですね、内容としてはペパボの実際のサービスであるすずりに対してですね、スクリーンリーダーでアクセシビリティウォークスルーっていう認知的ウォークスルーとエキスパートレビューっていうのをガッチャンコしたものをですね、まあ、やってもらうっていう、まあ、イベントをですね、マリモ企画さんと共催で開催しました。で、そのアクセシビリティウォークスルーっていうところですね、まあ、ゲストに、まあ、今日いらっしゃっているキャットさんを、まあ、お招きしてスクリーンリーダーを使ってすずりでお買い物をしてもらう様子を、まあ、井原さんの、まあ、解説も交えながらみんなで、まあ、観察するっていうですね、まあ、ちょっと変わったイベントといえば変わったイベントなんですけど、まあ、そういったイベントを、やりました。でちょうど1 ヶ月くらい前にですね、僕の方でペパボのテックブログにレポート記事も公開したので、もし興味ある方は、まあ、そちらを見ていただけると雰囲気などもわかるかなと思うので、ぜひ見てみてください。で、まあ、実際にそのアクセシビリティウォークスルーをやってみてどうだったかってところを踏まえて、まあ、みんなで話をできたらいいなと思うんですけど、まあ、スクリーンリーダーならではの詰まりどころみたいなのがたくさん出てきて、個人的にはなんか今まであまりこういう機会は自分はなかったので、新鮮で発見の多い、なんかすごく面白いイベントだったなっていうのを思っているんですけれども、皆さんはどうでしたでしょうか？
なんかウェイビーとかは特にすずりがその時にテーマになって、すずり自体をこうスクリーンリーダーで実際に見ていただくっていう感じでしたけど、なんかどうでした？実際にサービスをデザインしている立場として。
そうですね、やっぱり普段自分が見ているものとなんか本当に別のプロダクトに見えてきて、まあ、結構その購入する体験の中で、このイベントの中で、最初にタルタルさん、まあ、請願者の方が、普通に購入する体験をしていただいて、でその後に、まあ、キャットさんが同じような形で、まあ、購入する体験をしていただいて、でその比較を見たイベントなんですけれども、なんかやっぱりこう行くだろうなというなんか予想とは裏腹に、僕らが見えているものとキャットさんが見えているものが全然違うんだなっていうのがあって、なんかそこら辺はすごく衝撃でした。
私モーダルが全然意図した感じに読み込まれなかったのが一番衝撃で、モーダル使うの怖いなってなりました。なんか実際にそのすずりのページをスクリーンリーダーで見ていただいて、キャットさん的にはいかがでしたか？
まずアクセシビリティウォークスルーというか、そういった実際操作してるところをその場でやりながらっていうのは、それが最初に、調査目的でセッティングされたものでやったことはあったんですが、公開の場でそれをやるということがなかったので、それ自体はすごく楽しかったし、まあ、皆さんにもこういうところが新鮮だったと言ってもらえたので良かったなと思ってます。でサイトに関してはよくあるサイトって全く使えないとか全く読み上げないとかどこを押したらいいかわからないっていうサイトは、まあ、ある意味潔く使えないんですけれども、すすりの場合はなんか使えてる、なんか動かせているように見えているんだけど、実際は全然違うところを見ていたりとか、画面には実際表示されてないものを触っていたりとかっていうところがあったので、どちらかというとマイナーなパターンというか、実際それで買い物するってなると、まあ、結構時間かかるかなというところもあったので、まあ、そういうのも含めてそれが場で浮き彫りになって実際に改善をしていただけてるっていうのは本当に言ってよかったんじゃないかなと思っています。
ありがたいです。ありがとうございます。実際になんかすずりの方で改善進んでるっていう風に聞いてるんですけど、どんな感じなんですかね？
そうですね、ちょっとずつは改善を進めてて、イベントの中で結構問題だったその商品をの、サイズとかカラーを選ぶときに、まあ選んだつもりが選ばれてなかったみたいなことが起きてたので、なんかそういった部分を改善したりとか、あとはさっきリンさんが言ってくださったそのダイアログとかモーダル関連、結構すずりのデザインシステムでサイト全体で幅広く使っている部分もあるので、あそこら辺をまあ全部ではないんですけれども、ちょっとずつ改善はしていったりはしてます。
なんか少しずつでも進められてるところがすごくいいなっていうところと、ペパボは他のサービスもたくさんあるので、なんかそこからなんか横展開していけると良さそうだなっていうふうに、見ていて思っていて、私もカラーミーショップの管理画面とかで多分これやばいんだろうなみたいなところがすごい思いつくので、ちょっとやっていかないとなっていうところを今チームで話してたりするところなんですけど、井原さんも当日ご参加いただいて、なんか多分私たちすごいこうアクセシビリティのなんか失敗あるあるみたいなのやってるんだろうなっていう気持ちだったんですけど、なんか井原さんから見てなんかこういうところは結構みんなやりがちだよなみたいなところとかってなんかありましたか？
そうですね、これですね、本番やる前に一通り私の方でこうウォークスルーした上で、キャットにはもちろんそれ説明するとネタバレになっちゃうのでその場でやってもらったんですけど、まあ、その中で やって、まあ、当日もともと予想していたのと結構まあ近い感じだったなという印象なんですね。で、やっぱりそのありがちだったのはそのまあモーダルダイアログとかに関して言うとかなりありがちなパターンで、まあその裏にモーダルダイアログが出てることに気づかないとか、まあ裏側のダイアログの裏側ですよねに隠されているはずのものが触れてしまうとかっていうのは、まあ本当にあるあるで、まあやっぱりまあそこも予想があったので、まあちょっとこうネタ的にキャット的には裏を読んでるんだけど、今これなんか出てるの気づきましたって言ったら、出てないですよみたいな、なんかそういうやりとりがなんか3回ぐらいあったかなと思うんですけど、まあ、これはかなりあるあるだったなと思いますね。で、まあ、そういったのが、逆に言ったらそうじゃない部分ではそこそこその書いてある文章を読むとかフォームに入力するとかは一定できてた印象で、今回結構その購入が難しいとかになったのは、そのドロワーとかモーダルダイアログがその購入動線のこうクリティカルなところっていうか、そこを通らないとその先に行けないみたいなところにモーダルダイアログがあったりドロワーがあったりして、でもその存在に気づけないっていうことがあったので、まあその掛け合わせによってちょっとだいぶ購入が難しい形になってたんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、
ありがとうございます。なんかすごいどれだけそのなんていうんですかね、その見た目というか、その訪れた人になんかこう人任せになってた部分があったんだなって、その構造としてはなんかちょっと変になってるところとかになんか自分たちがなかなか気づけなかったみたいなところがあるなっていう風に感じていて、なんかそういうのすごいいっぱいやってそうだけど、なかなかその見た目を良くするみたいなところにどうしても意識がいってしまってるんだなっていう風なところがあったので、ちょっとその辺気をつけないとなっていうのと、なんか変に複雑にしちゃってるんだろうなっていう風に実際操作していただいてるのを見て感じましたね。
そうですよね。だからまあ、デザイナーであったりとか、まあ、エンジニアも割とそうかなと思うんですけど、やっぱり画面がそれなりに大きくて結構綺麗なモニターだったりして、でなおかつマウスかトラックパッドを使ってるっていう前提で作っていたりすると思うんですよね。で自分の環境では普通に見えてますっていうことだと思うんですけど、まあ、それがまあ、その環境以外でもこういろんな使い方があるっていうことを試すだけで割と気づくこともあると思うんですよね。例えばそのキーボードだけで操作してみるとか、画面拡大してみるとか、まあ、スクリーンリーダーもまあちょっと普段から使わないかもしれないけど、まあ一回全部読み上げてみるとかすると割と気づくっていうことだと思うので、まああとあれですね、Windows の中古のなんかこうあんまり色が綺麗に出ないパソコンで触ってみるとかもそうだと思うんですけど、なんかそういういろんな環境で触ってみるっていうのをすると、まあ逆に言えばその案外気づくというか、 ことだなと思うんですよね。だから結構アクセシビリティって難しいっていう話をよく聞くんですけど、今回のイベントはもう本当にキャットに、まあ、ある種キャットにそのスクリーンリーダーでただ買ってみてもらうっていうことをやったといえば、それだけといえばそれだけみたいな、まあ、あの、解説付きではありますけど。なので、まあ、そういう、その普段自分がメインにしてる環境じゃない環境で触ってみるっていうことをやるだけでも、あの、かなり気づいたり、あの、直すポイントっていうのは見つけられるんじゃないかなっていうのは思いますね。はい。
ありがとうございます。あれ、結局イベントで買い物できたんでしたっけ？購入完了まで行って。
ヒントがあってからの行きました。
そうですね。あの、その場で、あの、まあ、某クイズミリオネア的な、あの、なんだっけ、ヘルプみたいな、しますかみたいなことで、私が、ここに実はこれがありますって言って、あ、それですかみたいになって、そこに、こう、ルートに戻ってみたいなことを、なんか3回かぐらいやって、
あれこと知ってれば、
はい、そうですね。だからそこに物があるって分かれば、うん、まあ、そこに何とか移動して続けるっていうのはできるけれども、まあ、それ存在しているとか出てるとか気づかないと、なかなかそれが、そうですね、そっちに行って続けるっていうのが難しいっていう感じでした、ね、
それに自分で気づくまでそこを回り続けるということですよね、
う
ん、
そうですね、はい、
まあ、いつかはできると思うんですけどね、
うん、
そうですね。私のメモに、あの、キャットさんの評価として欲しいものがあれば1時間かけて購入できるっていうメモが残ってるんで、多分もう相当時間をかけないと買い物ができないっていう感じなんだろうなっていうふうに思いました。はい、
なんかさっき、あの、まあ、モーダルだったりドロワーだったりが、まあ、あのイベントの中では、あの、まあ、悪さをしてて、それが、まあ、その購入フローに近い部分のクリティカルな問題になってたっていう話だったと思うんですけど、なんか、あの、イベント後のアンケートとかを僕はちょっと確認したんですけど、結構その中でも、なんか最初にリンさんもおっしゃってたと思うんですけど、もうなんかモーダル使うのが怖いとかなんかそういう感想やっぱりなんか結構あって、で、実際のところじゃあこれを受けてモーダルを使うのを控えようみたいなのが、あの、正しい選択なのか、それともモーダルはモーダルでちゃんと、あの、適した使用用途があるから正しく実装すればモーダルは使っていいよなのか、なんかその辺って井原さんだったりキャットさんから見てどっちの選択の方が正しいとか、なんかご意見とかってなんかあったりしますか？
これはキャットの話を先に聞いてみたい気持ちです。
これは後者でしょうね。要はある人が使えるか使えないかわからない、かっこ未検証、かっこ閉じる、だから何かを使わないようにしようと言い始めたらいろんなものが使えなくなってしまう。それは本当に使えないわけではなくて、実装に少し問題があるから使えない状態、実装を直せば治るはずのものを本来は目的の通りに使えるべきであるので、これは後者なんじゃないかなと思ってます。
後者イズ使っても良いけど実装をちゃんとしよう、
使ってもいが実装を直して使ったら OK。
なるほど。私は実は逆の意見です。
お、
あの、逆とまでは言わないですけど、まあ、今回のケースって、その、まあ、例えばそのダイアログならダイアログ要素使いましょうとか、まあ、多分このそのスズリでのモーダルダイアログが昔に作られたもので、ダイアログ要素が使えない頃に作ったもので、まあ、そうするとその裏側に貫通しちゃうとか出現したのが分かんないみたいになってたと思うんですよね。で、それは、まあ、ダイアログ要素っていう、もう、HTML の要素を使えば、まあ、そういう問題が起きないようには作れるので、まあ、そういうふうにするといいよねっていう話は、まあ、一つあると思います。なので、あの、一旦の対応としては、その、ダイアログ要素を使うでいいと思うんですけど、そもそもモーダルダイアログにした方がいいのでしょうかという話は、まあ、その、 なんか UI 設計情報設計論としても別途要検討かなとは思っていて、なんかその後ろを残したまま前にダイアログを出して、ダイアログで何かを問わなきゃいけない時ってそんなにいっぱいあるんだろうかとか、だし、まあダイアログと言うけど実はそのダイアログの中が小さいアプリケーションになってるみたいなケースとかもあったりして、それ別に画面遷移していいんじゃないかみたいな話とかはあるし、まああとそのダイアログ自体がですね、そのなんかこう、例えばそのスクリーンリーダーの話とは別に、こう画面を拡大している人からすると、なんかどこに出たのかちょっと気づきにくいとかですね、まあそういうこともあったりするんですよね。なので、まあそもそもそれを本当に使うべきなのかっていうと、そのスクリーンリーダー以外にもそのアクセシビリティであったり、まあ ユーザビリティでもそうかなと思うんですよね。そのダイアログの中で例えば何ステップもあるのとかあったりとか、ダイアログにダイアログが乗っかるやつとかもあったりとか、なんかそのダイアログを押すと今度はドロワーが閉じた後に出てくるみたいなのとか、まあいろいろあると思うんですけど、そういう設計ってなんかその本当にそれが必要なのかっていう話はあると思うんですよね。やっぱその複雑になるし、そのそれこそそのモードが重なるので、今何してるのかがよく分かんなくなってきちゃうみたいな、のもあると思うんですよね。なのでその抽象化して、その部品はちゃんと実装して使う方が良いっていうのはその通りなんだけど、その部品自体のその用法用量をちゃんと考えた上で使うっていうのは、まあそれはそれで重要なんじゃないかなっていうふうには思います。
それはそう、
はい。じゃあ逆じゃなかったね。はい。
じゃあ単に怖いから使わないっていう発想がまあちょっと違うよね。
そう、多分そこまではしなくていいと思いますけど、逆に言うと、どこで何の部品使うかって別にみんないつも考えることだよねっていう、
うん、そうですよね。だって本当に全部使わないっていうと、今度はその何かをこう例えば削除するときに本当に大丈夫ですかみたいなのもモーダルダイアログ出せないとか、なんかそのなんだろうな、このまま先に進んでいいですかの確認とか、本当の意味でその対話的なダイアログすら出せないみたいになっちゃうと、うん、今度アプリケーションすごい作りにくくなっちゃうと思うので、まあその減らすというか、いらないところでは使わないようにした方がいいとはもちろん思うんですけど、封印するってなるとそれはそれでちょっと違うよねっていう話ではあると思うんですね、うん、はい。
まずモードが必要なのかどうかってところをジャッジするところから入ると、不必要なモーダルダイアログが減らせていいっていうことですね。
そうですね。その本当に上に乗せないといけないのかとか、横から出さないといけないのかって言われると、意外とそうでもないっていうことは結構あるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
そうですね、
うん、
なんか今のダイアログの話とかモーダルダイアログの話とかを聞いてて、メディアサイトとかってえげつないぐらい広告出てきたりするじゃないですか。なんかもう閉じるボタンどこにあるんやろうみたいな。
そうですね、あれ押せないですよね。
押せない
です、ね、押せなくて広告を開いてしまいますよね、あれ。
ああいうのってスクリーンリーダーで読むとどんな感じになるんですか？突然出てきたりするじゃないですか。
突然出てきて、なんか多分画像になっていて、
うんうん、
なんかわけわからないことをひたすら読み始めて、広告のとこには多分なんかの、マークアップでその挿入、ま、マークっていうか何なんでしょうね、うんうん、それが 何かのマークアップがついてるので、必ずその広告に触るたびに挿入と言われて、それがたくさんあって、挿入閉じるっていうところがどこかにあるから、それを たくさんある挿入から探して、それを見つけたらすごく嬉しいみたいな。
まあ多分いろんなパターンがあると思うんですよね。そういうなんかこう挿入とめちゃくちゃ言われるのもあれば、
おそらく閉じれないものもありますね。
ありますよね。閉じるボタン自体がその ボタンでマークアップされてなかったら押せないみたいなのとか。
そっか。
そう。だからその、マウスを使ってると小さすぎて押せないことがあると思うんですけど、スクリーンリーダーだとそのボタンじゃないから押せないっていうこと。
アプリ内の広告だと画面のその広告が出てる枠の外を押してねみたいなものがあったりすると、
はいはいはい、
その外は、ボタンとかないからそもそもそこを押すことができないみたいなことも、
なるほど、
たまに広告では珍しいんですけど、まあ一部のそれこそ閉じるボタンがないモーダルダイアログとか、たまにそういうモーダルダイアログで広告が出てくるようなケースで、そういうこともたまにありますね。
なるほど。
あと反対に今回のそのスズリーさんのケースのように出たことにキャットは全く気づいてないから、あの何も起きてなかったと感じているっていうこともあるかなと思います。
かもしれないです。
そうそう。その場合、その画面上にはめっちゃ出てても、その広告モーダルダイアログが読まれない。多分なんかその HTML というかドームの一番下に入ってるんだけど、そこにはたどり着いてないので、キャットの閲覧を何も妨げないでよかったねってなってるかもしれない。
そんなパターンも。
あり得ると思います。はい。
なんか視覚的にはすごくうるさいんだけど、実際読み上げてる時にはそこにはないみたいな感じになってるものもあるんですね。
まあ、そういう場合も あるかもしれない。私はそういう場合は私は気づいてないから。
そうそうそう。そうそう。まあ、同じその仕組みが同じであれば同じようなことが起きますよね。それで。はい。
なんか自分たちがそういうことにそのイベントをでいろんなこう現象を目の当たりにしたときに、やっぱ何とかしたいなっていう気持ちにはすごくなるんですけど、なんかそれをこう、うちだとデザインシステムインハウスっていうあのペパボの共通基盤のデザインシステムがあるんですけど、そういうところにもう当たり前のようにそのアクセシビリティに対応したようなコンポーネントとかがあれば、それを使えばもう当たり前にあの対応していけるみたいな状況を作っていきたいなっていうふうに思ってるんですけど、なかなかまだ実際やりきれてなくってっていうふうなところがあって、なんかどういうふうにするとそういう仕組みをうまく乗せていけるのかなっていうところが結構うちの今のテーマになってるかなと思うんですけど、なんか例えばフリーさんとかはそのあたりどういうふうにされてたのかなとか。
オープンソースになりましたけど、フリーの共通デザインコンポーネントというのがあって、はい、それを使って実装するとアクセシビリティのマークアップはしっかりされたものが出てくるというのはあります、
はい、
ありますが、そのためにはまず社内のデザイン標準みたいなものを定めないといけなくって、
うんうん、
アクセシビリティをやるためという目的でそれを推進していくのは多分すごく大変なことだと想像しますので、フリーの場合はおそらくデザインの統一化みたいな文脈でそれをやって、うん、じゃあそこにアクセシビリティも入れられるじゃんっていう話である程度できたのかなと思うんですけど、まずはそこが課題としてあると思いますし、そのデザインシステムを構築できたとしても人間というものはカスタムの UI を作りたくなるようにできていると思いますのでその後のフォローも含めてあのやっていくという意味では、やっぱり、デザインシステムと当事者とのパイプラインというのを同時でやっていかないと、結構なんだろうな、やれたかどうかが評価できないっていうのは辛いんじゃないかなと思っていました。
なんですけれども、あのさっきリンさんから出たインハウスに関して、まあ、一応あのデザインシステムではあるんですけど、実はインハウスはですね、コンポーネントの実態っていうのは実は持ってないんですよね。 インハウスってあのスタイルアセットで、あの各プロダクトのデザイントークンを管理し、それを適用するため の、 あのスタイルアセットみたいな位置づけになっているので、コンポーネントの実体 HTML とかの実体は持ってないんですよね。なのでペパボが難しいなって感じるのは、やっぱりそのコンポーネント実装におけるそのアクセシビリティ向上っていうのをインハウスに対してなかなか取り組めないっていうのが、なんかそもそもの話としてあったりします。一応インハウスを使う前提として、アクセシブルなプロダクト開発をどうやっていくといいかみたいなところの話、一応インハウスの文脈でもあのたまにされるんですけど、一応あの、まあ、独自実装でコンポーネントを、まあ、作っていくか、もしくはヘッドレス UI をあのリアクタリアとかですね、なんかそういうのと併用して、それにインハウスのスタイルを当てて、スタイルの品質を担保しながら、あのリアクタリアの方でアクセシブルなコンポーネントを用意するみたいなので、その両側面を実現するみたいな、なんかそういった話を、まあ、インハウス文脈ではあのよくしてますね。なのでちょっとペパボの場合はあのデザインシステムでアクセシブルなものをなんか作ろうみたいなところが、そもそもなんかちょっと前提条件が違うっていうのがあって、まあ、そこがちょっとペパボの難しさではあります。
なんかやっぱ複数サービスがあって、それぞれブランドが違うみたいなところとかがちょっと難しさを、難易度上げてたりするんですかね。あとコードもちょっとバラバラじゃないですか、使ってるなんかフレームワークとかも違うし。
それはありますね。多分もともとコンポーネントの実態を持たないという選択をしたのも多分そういう理由はあったかなと思ってて、まあ、直接僕はその場にいなかったんで厳密には分かんないんですけど、まあ、その本当に共通基盤として作り上げようと志したことがかなりハードルを上げてるっていうのはなんかありそうだなっていうのはちょっと思いますね。
じゃあそこからするのが難しいんだったら、我々は何からやればいいんだろうか。
そうなんですよね。
ただそのアクセシビリティって実、まあもちろん今回はねスクリーンリーダーの話だったから多分にフロントエンド実装の話が大きいと思うんですけど、まあレイヤーがいくつかあるんですよね。さっき言ったようなそもそもの設計段、情報設計とかの UI パーツ選択みたいなレベルのもあるし、そのビジュアルデザインの話もある。まあ典型的なのはカラーコントラストとかですけど、うんうん、まあそのまあそういうのもあるし、なんかこうラベルを一貫させようねとか、まあ、そういうのもあるし、まあ、そういうあとコンテンツのレイヤーですよね。その見出しとかラベルみたいな話もあるし、ページタイトルとか、あとまあその画像に代替テキストをつけようみたいな、まあいろんなレイヤーがあると思います。なのでその実装の段階のところをそのまあ共通基盤がないっていう場合は、おそらくそのサービスごとの、その実装アセットというか UI コンポーネントライブラリーをまあ実装物としてどう整理するかって話だと思うんですけど、そういう視覚的なデザインとか、そのコンテンツというか、まあ、文言とか、まあ、代替テキストとか、あの設計みたいなところは、まあ、またなんか別のアプローチになるだろうし、その、まあ、インハウスが、その、まあ、デザイントークンをあのベースにしているものであれば、まあ、そういうコントラストであるとか、うん、その何かとの境界を、まあ、こういうふうにちゃんと書いてねとか、なんかこういう時はこういうアイコン使ってねみたいな話とか、まあ、そういったところにおいてはあの効果を発揮する ものになるんじゃないかなとも思いますね。
ちょうど1年前ぐらいかに、もうちょっと前かなぐらいに、フォーカスリングってスタイル側で、指定すると思うんで、なんかそこの、コントラストをこうちゃんと担保できるようなに設計するみたいなのは、確かインハウス側ではやっていて、まあ、なんかそういったできるところはなんとかやってこうみたいなのは頑張ってはいるんですけど、確かにその情報設計とかそういうレイヤーフェーズでのこう決め事というかガイドラインとか、なんかそういったのを大きくアクセシビリティを損なわないためのルールを考えるみたいなのは、なんかそういったところではインハウスもまだまだやれることは確かにありそうだなっていうのはちょっと感じました。
うん、そうだと思います。私がそのフリー社にいた頃、そうキャットと同僚だったわけなんですけど、その時に結構その私もそのデザイナーとしてその作られたデザインのレビューとかをしてたんですけど、アクセシビリティも含め、ユーザビリティも含めて見てたりしたんですけど、結構よくあったのが、これそもそもアクセシビリティレビューと言っているが、なんかこの画面遷移じゃない方がいいんじゃないかとか、このフォームの項目いらないんじゃないのとか、まあ、それこそここモーダルダイアログじゃなくていいんじゃないのみたいな話って結構あったんですよね。なので、なんかそういったところを見ていくためのなんかこう観点とか、そういうことが書いてあって、それに基づいてレビューするとかでも、まあ、結構変わってくるところはあるんじゃないかなっていうふうには過去の経験からも思いますね。
なんかそれで言うと、最近ちょうどインハウスでも結構ドキュメントを拡充するみたいな取り組みとか、まあ、インハウスとは別でアクセシビリティの文脈でのドキュメントの拡充みたいなのを実はペパボの中で取り組んでたりはしていて、で、まあ、そういったところでまだまだその情報設計の話とかまだまだ書けることはたくさんありそうだなというのを最高思いましたっていうのと、あとそのドキュメント化を、まあ、進めてる、まあ、一理由として、まあ、なんか昨今の AI ブームというか AI 時代においてやっぱりなんか明文化されていることってすごく大事だなっていうのを、まあ、感じていて、それはまあ人が読むための明文化という意味でも大事だし、あえて書かないとわからないから、あえて書かないと AI はわからないからちゃんと書いておくみたいな、でもやっぱりなんかそのドキュメント化っていうのはなんか大事だなと思っていて取り組んでいて、でその今後、まあ、ペパボとしては、まあ、各プロダクトにおいてアクセシビリティを、まあ、底上げできるようななんか仕組みか、継続的に向上できるような仕組みかみたいなのはなんかやっていきたいなっていうのを思っていて、でいるんですけど、なんかそこにこうどうそのドキュメント化したものと、まあこれからの時代 AI での仕組みかみたいなのも、まあなんかそれなしでは語れないかなと思うので、なんかその辺でこうアクセシビリティの界隈では今なんか何が良さそうとされているのかみたいなのとかってなんか聞けたりしますか？ AI をどうやって使っていくとアクセシビリティ担保みたいなところになんかつなげられそうかみたいな話ですね。
うん、そうですね、 これは、やっぱりこう、さっきキャットが言ってくれてたような、こう、これを使ったら大丈夫っていうものを使って画面が組まれるようにするっていう画面が組まれたり、まあそれが実際のフロントエンドの実装になるみたいなアプローチが世の中的にはよく言われてると思います。だから、その、いわゆるそのデザインシステムを AI ネイティブにするっていうアプローチで、そのデザインシステムの元々のそのコンポーネントがアクセシブルになっていて、で、その上で、まあ、使い方ルール、組み合わせルールみたいなのとか、まあ、NG、ここの使い方はダメよみたいな、まあ、そのガードレール的なことを書くっていうようなことによって、そうですね、そのデザインシステムが担保できる部分のアクセシビリティっていうのは、確保されやすいくらいになると思うんですよね。で、なんかその、なんでこんな歯切れが悪いかっていうと、じゃあそれで、じゃあもういいじゃん、最高じゃん、やったってなったらいいんですけど、まあそうでもないよねっていう話があって、結果的にそのパーツとしてはアクセシブルなんだけれども、さっき言ったようなそのオルトを書くとかですね、そのわかる、ちゃんと内容がわかる見出しを書くとかですね、フォームにラベルをつけるとかは、そのようにしないとそのような内容にならないので、それはその、ある程度はその AI が補完してくれるにせよ、構成自体をその、なんていうかな、その内容を、その構成自体をアクセシブルになるように作らないとそうはならないので、まあそこはやっぱ必要ですよねっていう話が、まあありますし、もう一個はさっきのような、やっぱそれより手前ですよね。デザインシステムが、カバーしてくれるのってあくまでそのコンポーネントとか、まあよくてそのテンプレート的なものを参照して似たような画面を組むところまでだと思うので、まあそれより前のそのそもそものそのユーザーのやりたいこととか業務要求とかを、そのどのような、インターフェースに、するのかということを考えている部分というのは、やっぱりその AI ネイティブデザインシステムでもまあかなり難しいと思うんですよね。そこに対して何かを書くともう無限に書くことになっちゃうと思うので、せいぜいそのよくある一覧とかよくあるフォームとかよくあるログインのとか、そういうテンプレートでそれに基づいて組むみたいなことまではできると思うんですけど、そもそもその一覧がいるんですかとか、なんかそういうのまでは言えないと思いますし、そういうのを考えるの自体は、まあ、デザインでもあるし、アクセシビリティでもあるっていうことなんだと思うんですよね。やっぱりその、複雑なものは誰にとっても複雑なので、普通に良くないみたいな話があると思うんですけど、まあ、特にその複雑さが、その、こう、画面を一望できないとか、スクリーン台で読み上げてるとか、手が動かしにくいみたいな人にとっては、使いにくすぎて致命的になるみたいな、ことでアクセシビリティの問題になったりもするっていう関係なので、そういうなので、そのコンポーネントレイヤーのものは、まあ、やがてはそういうふうに AI に一定任せられるようにはなると思うんですけど、その器に何を入れるかとか、その器がそもそもいるのかみたいな話はやっぱりまだまだその人間というか、その手前側のこととして考えなきゃいけないいいものとして残り続けるんじゃないかなっていうふうには思ってますね。キャット氏は何かご意見ありますか？
ちょっとこれは今思いついただけの話で、非常に分野としては一部の領域しか解決しないし得ないことだと思うんですけど、こと読み上げかつフォームコントロールページ遷移に関して言うと、エンドトゥエンドテストをプレイライトみたいなフレームワークで書くと、 AI 時代だからまあ割と書けるでしょうとした時に、これを要素を見つけるのを必ずアクセシブルネームでやらせるという E2E テストで要素を見つける時は必ずアクセシブルネームをキーに探せという強い条件を課すと、アクセシブルネームが強制されて E2E 書くときに、あれこれ見つけらんねえじゃんっ
ってなって、なんか AI の ループエンジニアリングみたいな文脈でアクセシビリティの読み上げの部分のアクセシビリティがある程度ループ的に、良い状態になったりするんじゃないかなと今思いましたが、検証はしてません。
うん、最近はね、そのそうですよね、なんか生成 AI が騒がれ始める以前から、その、その ET 書くときに、その要素の発見をアクセシブルネームとか、状態の確認をその、アリア属性で見る方がなんかこう壊れにくいテストが書けるみたいな話ってあったんですよね。で、最近は、まあ、生成 AI も、ウェブページをそのパースするというか、内容を理解するときに、そのアクセシビリティツリーを見て、まあ、プレイライトとか動いたりするから、そのアクセシビリティ関連というか、まあ、セマンティクスをちゃんと書いておいた方がいいよね、みたいな文脈もあったりするので、今、キャットが言ってたことは、論理的には成立しそうっていう感じはしました。はい。なので、そういう、なんていうか、アプローチもありそうだなと思いますね。あ、で、この AI とアクセシビリティの話で、私、ちょっとアンチパターンについて一言述べておきたいなと思ってるんですね。で、何かっていうとですね、生成 AI に WCAG を読んでチェックしろって頼むのは悪手っていう、良くないっていうことは、ちょっと、この機会に言っときたいなって思っていて。
そうなんですね。
その2つ良くないのがあるんですよ。生成 AI にアクセシブルな実装をしろっていうのは良くないのと、生成 AI に WCAG を読んでアクセシビリティチェックをしろっていうのが良くない。で、この2つは良くないんですけど、みんなやってるんですよね。で、なんで良くないかっていうと、その生成 AI が、動作のベースとしている知識ベースのには、まあ、要はインターネットの情報を元にしてるんですけど、インターネットのアクセシビリティに関する情報が間違ってるんですよね、そもそも。だから、その間違った情報を元にアクセシブルにしろって言われて組んでやりましたって言うんだけど、なんかいらないウェイアリアがめっちゃ書いてあるみたいになったりしたりしますと。で、じゃあ今度それは生成 AI に WCAG を読んできてチェックしてねっていうと、まあ、読もうとするんだけど解釈が間違っていて OK ですとか言ってくるんだけど、ダメみたいなのとかダメですって言ってくるんだけど、これはこのルールの例外から考えると OK みたいなこととかが、まあ、平気で起きるんですよね。だから、その生成 AI とことアクセシビリティに関する情報を生成 AI がその素の状態で正しくやってくれるっていうふうに思わない方がいいっていうのが あります。なので、そのデザインシステムでアクセシブルにするとしても、そのまあデザインコンポーネント自体をアクセシブルに作るっていうこと自体は一定知識がある人間がやったり、まあ、あるいはそのヘッドレス UI とか流用して、もともとある程度アクセシブルになっているものを、スタイル調整するとかして作る必要があるでしょうねと思います。素材自体をそのある程度まともなように作る。AI にこうゼロベースで書かせるんじゃなくて、そのような作り方をする必要があるっていうのと、じゃあそれで組まれたものが妥当なのかをチェックするときに、そういう AI に WCAG を読ませるってアプローチではなくて、WCAG に基づくチェックをするプログラムを AI に書かせると。つまりその AI が WCAG を読んでウェブページをチェックするんじゃなくて、WCAG に基づくチェックができるツールを AI に書かせて、そのツールでチェックするとか、いうふうにすると、まあ、チェックはしやすくなる。変なチェックにはならないと思います。なんか、リンターを書くみたいな感じですよね。なんで、デザインシステムの、組み合わせとして変じゃないかとかっていうリンターも書きつつ、WCAG とかアクセシビリティガイドラインに基づくチェックをするプログラムを AI に書かせて、それも走らせるみたいなアプローチが必要だと思ってますという、小ネタというか、まあ、 まあよく見かけるのでちょっと言っておきたいなって思ったんですよね。あのクロードコードのスキルとかに登録されてるのもなんか9割ぐらいその WCAG を読ませてその自立判断させるスキルみたいになってるんですけど、まあ、全然うまくいかないんですよね。で、ただそれを使ってる人はアクセシビリティにそこまでなんていうかあの詳しくないというか、まあ専門家ではない人が多いので、というかまあ専門家ではない人だからこそそのスキルであの走らせるといいんじゃないかという発想に至るだと思うんですよね。なのでそういうこうあの悲劇というかあのできてるように見えてできてないけどできてないことに気づかないっていうようなあのことがよく起きてるなっていうふうに思ってます。
この話聞けてよかったです。
はい、あの素朴にやりたくなる気持ちはめちゃめちゃわかるんですよ。その WCG 読んでチェックしろっていうの
いるんですよね。やっぱなんかあのアクセシビリティの話をこう持ち出したときに、うん、あの AI にアクセシブルに実装してって言ったらなんかいい感じにやってくれたっていうあの全然できちゃったよっていう感想をよくもらうんですよね、うん、でなんかそれは本当なのかっていうところをやっぱなんか気になってたし、まあ、実際自分が AI にそれを指示してなんかとんでもない量のアリアラベルが重ね重ね追加されたりとかなんだこれはみたいな性質はなんか実際あったりして本当にうまくやってくれてんのかみたいなのはちょっと気になってたんで、井原さんの口からそれが聞けて、
はい、
よかったなと思いました。
そうですね。
なんかさっきドキュメント化をまあ頑張ってるみたいな話もしたんですけど、それもなんか、まあ、結構やるのもまあそこそこ大変なんで、手元に WCAG っていう素晴らしいガイドラインがあるから実はこんなことやらなくていいんじゃないかみたいなことの、まあ、ちょっと思ったりもしたこともあったんですけど、 WCAG をそのまま読ませるのも、まあ、あんま良くないっていうのも聞けて、やっぱドキュメント会やろうっていう気持ちになりました。
そうですね、まあ、まずあのあれにWCG 人間自体も読みにくいですし、あの結局じゃあどうしたらいいのってなるのか迷うっていう点も、まあ、人間でも AI でも同じっていうことで、まあ、特に AI はそのそれをこうなんていうかなあの要約してみたみたいなものをによって余計こうその要約が間違ってるから余計間違うみたいなことになっちゃったりもするので、なんかもうちょっとそのスコープを絞るというか、その、うん、そのペパボのデザインシステムにおいてはこういうふうにするようにしてねとか書いたりとか、あるいはさっき言ったようなそこをチェックするプログラムを書かせて、あの一応 AI にはその旨は伝えとくんだけど、そこはプログラムを走らせてチェックしてくださいみたいにあの動作するようにするとか、なんかそういうふうにした方がいいんだろうなっていうふうに思いますね。うん。だから 100% 外すとは言わないけど 50% ぐらい外してくる感じなんですよね。そうだ、たまにうまくいったように見えるっていう時があるのも事実だと思うんですけど、まあ、あとそのコントラストとかそういうこう計算的に出るものだったら比較的そのなんか色が薄くならないようにするように抑えてくれるとかもできるとは思うので、まあ、そのトークンの組み合わせをあの一定制限しといて、それに OK になって組み合わせだけで作ってねとかそういうことだったらいけるんじゃないかと思うんですけど、はい、まあ、何しろその AI がアクセシビリティをいい感じにしてくれないと思っといた方がいいっていうあのその仕組み自体を人間は作る必要があるっていうのは、はい、現状だとそうだっていう感じですね。はい。
すごく勉強になりました。
私も何回もやって、何回やってもなんか、こんなのなのみたいな、なんか、で、 それでやってくれたら一番ねうまくいくからいいんですけど、
うん、
なかなかそうならないんですよね。でそれに対して警告している警告っていうか、そういう状態だよみたいな、だからそこをなんとかしていかないとねみたいな話も結構あのフォーブスだったかなで記事になってたりもしたんですよね。つまりその生成 AI が HTML とかそのフロントエンドとかウェブの UI とか作るわけですけど、本当の意味ではその AI が何も言わなくてもまともなものを作ってくれて一番いいんですけど、まあ、その人類の過ちを再生産することによって良くないものがサクッとできてしまって、でそれがインターネットに放たれ、でそれが今度はまた AI が見てっていう、こうでなんか良くないスパイラルみたいなのの加速装置に AI は今なっているとも言えるので、まあその根元をちょっと防がないと、なんとかしないといけないのではみたいな、まあ、そういう議論もあったりするっていうのが今の世の中って感じですね。
確かにアウトプットの量が人間が手で書いてたよりもはるかに多くなってるんで、良くないコードがそれで量産されることで加速するっていうのはなんか確かに超危ないですね。
そうですね。なので、とか人間がそこをなんかこうせき止めないといけないよねっていう感じだと思います。
なんかその会社のサービスでやっぱり取り組んでいきながら、その良くない行動を世に放たないみたいなことをやっていきたいなっていうふうには思うんですけど、なんかそれによってどういう成果が生まれるというのを、その事業をやってる会社の中で示すというか、なんか私たちがこれをやるべきっていうふうにするにはどういうふうにしていくといいのかなっていうふうに思っていて、多分やらない方がいいっていう人はいないとは思うんですけど、なんかこうやっぱり売上利益みたいなものを追っていくときに、いやアクセシブルなサイトサービスになっていればこういうふうにいいんだみたいなところを、なんかどう、ちょっと言い方あれですけど、どう理由をつけてやっていけばいいのかなっていうところに結構迷ったりすることがあって、なんかその辺ってどう思われますか？
これは障害当事者でもあるキャットさんのご意見を聞いてみたいです。
お願いします。
どっから話そうかなと思うんですけど、まあまず直接的な当事者的な話からすると、今後確実に少子高齢化するでしょうという時に、高齢者になれば目が悪くなったり、うん、耳が聞こえづらくなったり、体が動きづらくなったり、細かいところのクリックがやりづらくなったりするでしょうという時に、今からそういうことを、やっていかないと、これから確実にマジョリティになるユーザーに対してユーザビリティを落とすことになるというのは、一つまあ論理的にあるんじゃないかなというのが一つと、まあ、あとこれはもう少し未来の話ですけど、じゃあ何十年か経った後に人間はウェブサイトを自分の目で見て自分でマウスで操作してるのかなっていう視点はあると思っていて、例えば今だったらアマゾンのサイトで AI がいい感じに物を買ってくれるよとか、ネットスーパーでいい感じにそういえばこれなかったですよねとか言って買ってくれるとかあると思うんですけど、じゃあ AI がサイトを使って人間のために何かしてくれるって、まあ、多分起きるよね、
うんうん、
という時に、まあ、サービス側のポリシーとしてそんなことは絶対にさせないというんだったら、まあ、別ですけれどもそういう未来も考えた時には、アクセシビリティって人間一部のマイノリティにとってのアクセシビリティと、
AI エージェントにとってのアクセシビリティというのは、まあ多分クロスするところがあるんじゃないかなと思っていて、まあモーダルがどうとか、そういう個別事象だったり、AI 画像スクリーンショット撮りゃ一発やんみたいな、飛び道具は一回別で考えたとすると、構造化をちゃんとやって AI に対して過酷なホームページサイトをサービスを作っていくっていうのは AI 投資の一部なんじゃないかという言い方が無理やりにできないかと思っています。
なるほど、響きそう。ありがとうございます。井原さんどうですか？
そうですね、気になって、その成果にどう紐づけるかってことですよね。
はい
はい。なんか前にそのそういう話がよくあるので、こういう効果測定方法があるよみたいなのいっぱいこうなんか書いた記憶があって、
なんですか、アクセシビリティの話題が例えばチケットとしてめっちゃ上がってるとか、
そうそうそうそう、
そう会社の状況によりますよね、成果指標って。
あの私フリー社に行った頃にそのアクセシビリティの普及キャッツをしていたので、思いつく限り書いた記事っていうのがありまして、まあ結構は測れると私は思っていますと。で、まあ、そのアクセシビリティの、まずその活動をどのぐらいやってるのかみたいな測定はまあ結構いろいろできるんですよね。その研修にどのぐらい人が来てくれてるとかもあるし、まあ、チェックどのぐらいやってるみたいなのもあるし、まあ、出てきた問題、まあ、自動チェック回して出てきた問題の数とか、まあ、それを定点観測するとか、あるいはそれに関するイシューとかプルリクが出て、まあ、それが数がどのぐらいでどのぐらい完了できてるかとか、まあ、あとそういうのがこう、まあ、だから品質ですよね。そういう品質に関しての活動がどのぐらいできてるかみたいなのは、まあ、結構測れたりもしますと。で、それ以外にっていうことで言うと、まあ、やっぱりその、なんていうかな、こう可視化を試みないと可視化されない、何を言ってるんだって感じですけども、例えばそのアクセシビリティに関するご意見ご相談窓口みたいなのを作ったりすると、まあ、結構ユーザー数がそれなりにいたら、まあ、アクセシビリティって言うと伝わらないかもしれないですけど、なんか使いづらさとか、まあ、そういうののお問い合わせの中に結構こう拡大してると使えないですとか、スクリーンだと詰まっちゃいますみたいなのは、まあ、実際にその、前職のフリー社にいた時もお問い合わせが来てたりしたんですよね。だけど、そのお問い合わせ窓口がないと相手も送っていいか分かんないっていうのもあるので、まあ、そういうこう、入り口に、その、こう、そういうことが必要な状況があるっていうことを、まあ、明らかにするみたいな。あ、で、まあ、それに対して実際直して、まあ、連絡したら、すごい、喜んでもらえるみたいなこともあったりしますと。そういうのもあるし、まあ、あとはその、実際にこう、まあ、それこそアクセシビリティウォークスルーのような、障害がある人とか、リードユーザー、まあ、高齢の方とかにユーザビリティテストしてもらって、ちゃんと完了できてるかみたいなのを見ていくみたいな、まあ、アプローチとかもあると思いますと。なので、まあ、いろいろ、やりようはありそうだなとは思っていて、で、まあ、ただそういう時にそれってたくさんなんですかみたいな、たくさんいる方じゃないんだったら後回しでいいんじゃないですかと、まあ、そんなストレートには言わないと思いますけど、後回しでいいとは言わずにこっちの方に先集中した方がいいんですかとか言われがち問題っていうのは、まあそのいわゆる一般的な民間の会社でビジネスでやってる場合は、まあ、やっぱ言われがちだと思いますと。なので、なんか、両軸でやった方がいいなと思っていて、まあ、こういうその、状況の可視化とかをしていくのと合わせて、いかにこう対応するための、その別立てコストみたいなのを、発生させないようにするか。 っていうことだと思うんですよね。別のものをやって別のものに時間を使うのは良くないみたいな論調があるんだったら、別に別のものじゃないですよと。だからデザインシステムをで作りやすくしていく一環ですよっていうところに、まあその中のデザインシステムの品質として前提としてアクセシビリティがあるので、まあ、それは組み込んでいきますよとか、まあそのデザインシステムを使った場合の問題としてアクセシビリティもまあバグの一つに数えますよとか、まあいうようなやり方だと、なんかこう別扱い特別なものみたいにならないので、まあ進めやすいよねっていうのはあるかなと思います。で、まあその対処自体もなるべくその、まあ、問題が起こしにくいような仕組みをその生成 AI を使ったりしてやっていく、まあ、組み合わせをAI でやるとか、まあ、そういうことをやっていくことによって、なんていうか、特殊対応、特別対応ではないし、で、そういったものの品質を上げていくことによって、まあ、さっきキャットが言ってたような今後の備えにもなるし、実際現在いる観測できているユーザーも使えるようになっていってますよ、みたいなことが言えるっていう、まあ、そういう、座組というか、考え方でやっていくのがいいんじゃないかなって思います。
ありがとうございます。なんかその実際にお問い合わせ来た数だったり、どういう声があるかみたいなところを明確に調べたことはないんですけど、ただ実際にやっぱりその文字の大きさの話だったり、なんか目が滑るみたいなところだったりとか、何度も同じ作業を繰り返すところなんだけど、その文字が読みづらくってみたいなお問い合わせとかは実際来てたり対処したりしてるところがあるんで、なんかそういう風なところから当たり前に使いやすい状態にしていくみたいなのはなんか全然できそうだし、そこはなんかこうそのサービスを良くするっていうところに直結してるように感じるので、なんかこうやっていけそうな気持ちになりました。
はい、そうだと思います。やっぱその多い少ないじゃなくているいないの話からなんだろうなっていう話だと思っていて、
はい、
そうですね。で、そういういろんな状況に対処できるようにすると、それが特別にその医療的な意味で障害って呼ばれてる人じゃない人にも使いやすくなって使えるようになるみたいな話がしていけるんだと思います。で、今送ったのが私の前職のフリーに導入事例の例なんですけど、このユニバーサルな働き方っていうのを絞り込み検索入れると9件ぐらい出てくるんですね。で、ここは、はい、まあ、例えばその視覚障害があって、そのマッサージのお店をやってる個人事業主の方とか、まあ、工場で、まあ、いろんな障害がある方が働いているところにフリーを導入した事例とかが、まあ、出てきているんですね。で、まあ、こういったところにやっぱまずそのこういうユーザーがいるっていうことと、まあ、実際それでこのサービスを使ったことで、まあ、うまくできるようになってるみたいなことを、まあ、増やしていくっていうのが、その意味あるの論とか後回し論に対しては地道ながら重要な活動なんじゃないかなってには思います。はい、
すごいいいですね、この事例のユニバーサルな働き方で記事が絞り込めて、
で、まあ、こういう状況に対処できるプロダクトであれば、その他のちょっと見えにくいとか、ちょっと手が動かしにくいとか、
はい
はい、まあそのそうですね、あとはその、まあ、シンプルにすることによってその日本語が第一言語じゃない人にも分かるようになったとかですね、まあ、そういうことにもつなげていける、まあ、そういうことは論理的に説明できると思うので、はい、なんかそんな風にやっていくといいのかなっていうふうに思いました。
ありがとうございます。なんかうちのペパボのサービスってもともと 2C のサービスがほとんどだったんですけど、今カラミンショップとかロリポップも含めて割と 2B 寄りのサービスになってきたりするときに、規模の大きい会社さんに使ってもらうっていうときに、こういうアクセシブルなサービスであるっていう風なところの、なんだろう、を紹介していくっていうところは、なんかこう 聞くというか、なんかそういうところで選んでくれるところも出てくるんじゃないかなっていうふうには感じる場面もあるんで、なんかうちもこういう取り組みをしていけたらいいなっていうふうに思いますね。
はい、やっぱそのアクセシビリティの良いところでもあり悪いところでもあるのがガイドラインなんだと思うんですよね。で、うん、ガイドラインがあって、そのガイドラインが言ってることを守る、ものであるという分野だと思われがちなんですけど、まあ、それは手段なんですよね、うん、何のためにやってるのかっていうと、使えるユーザーを増やすためだと言って良いんじゃないかと思っているので、まあ、それで言えばやっぱそのユーザーがいるっていうことを認識したり、まあ、そのユーザーが使えるようになってるかを聞きに行ったり、まあ、その上で使えない部分があったら直したりみたいな、まあ、素朴といえば素朴なんですけど、まあ、そっちのものとして思った方がいい。だから UX とかユーザビリティって言ってるのと、やってる活動としては実はそんな変わんないんですよね。そう。それが、まあ、ちょっとこう、普段、その作ってる側からは想像しにくいユーザーに対しても、行うっていうことっていうふうに、うん、会社の中の人に思ってもらえるといいのかなっていうふうには思います。はい。
ありがとうございます。なんかやっぱすごい特別、なんかその別枠で何かしないといけないものみたいなイメージがすごいあるのかなと思っていて、でもそういうことでもないし、そのちょっとしたことでもやれることはあるんだなっていうのが、なんかこうできそうな気持ちにすごくなりました。
そうですよね。だからその共催イベントでやったことと全く同じだと思うんですよ。キャットにすずりで買ってもらおうとする難しい、はい、どこが難しいのかを見る、直す、そしたらキャットは買えるようになる、
うん、
ですよね。なのでそれで、まあ、少なくともそういうユーザーがすずりの、利用者に なれる可能性が出てくるっていう、
うんうん、
まあ、そういうことだと思います。はい、シンプルにそれでいいっていうか、まあ、それがあってそのためにどうするので、デザインシステムとかガイドラインとか、あるいはその実際使ってもらって使おうとしてる人の声を聞きに行けるようにするにはどうしたらいいのかみたいな話になってくるのかなっていう感じですね。
ありがとうございます。なんか結構いい時間にというか長くお話しさせていただいてるんですけど、なんか他にお二人、矢原さんとキャットさんにお聞きしたいこととかありますか？タルタルとかベイビーとか、
これだけは聞いときたい、
キャットが、私がこれだけは言っときたいとかあるんですか？
逆に
言っときたいね、はい、言っときたいことか、
まあ、さっきの話にそうだそうだみたいなでもいいですけどなんかその
まあでも何でもそうですね、はい、なんかやっぱりいつも言ってることですけど、まあ実際アクセシビリティっていろんな難しい理論もあるけど、要は一人でも多くの人が便利に使って、なんか便利かどうかとか面白いかどうかっていう話に最終的に行くものなので、まあこうやって、まあ、ポッドキャストやったり、まあ、いろんなことやって、となんかそれを必要としてそうな人と多くのより広いオーディエンスと関わって、その使う側もフィードバックしてみたいなループが、まあ、回れば、まあ、それでいいんじゃないかなと思っている次第でございます。
いいですね。便利だけじゃなくて面白いかどうかみたいなところも含めて、なんかいろんな人にサービス使ってもらえるように、なんか自分たちのサービスもどんどん工夫していきたいなっていうふうに思います。
そういう感じなんで、特に、めちゃめちゃ強い主張は今日はなかったです。
ありがとうございます。
あれですよね、この前みたいなイベントまたね、いろいろやってもいいなと思いますね。やっぱりそう、私いつも思ってるのが、私がいくらアクセシビリティ大事だって言ってもあんまり皆さんピンとこないんですよね。こういう言い方するとあれなんですけどまあ大事だよねとか、そういう文章あるよねとか思うんですけど、やっぱりその使えてない状態の 人とか、まあ何しろその自分と全然違う使い方をしている人とかを見ることがやっぱり一番なんというか、まあ、直感的という言葉をなんか使うのが良くないのかもしれないですけど、まあはっきりあの分かるっていうことなんですよね。その人がいます、その人が使えてないとか、その人は自分と使い方が違うとかっていうのが、あの一回見るともう忘れることができないと思うんですよね。でそれはやっぱりその、うん、やっぱ百聞は一見にしかずじゃないですけど、あの人に会って見るっていうのが一番大事だなと思うので、まあよしあしあるんですけどね。逆にそのじゃあそのスクリーニーだとことばっかりやっちゃうとかあの、うん、それもまあ、ね、あのまあもちろんスクリーニーだで使えるようにするのは やった方がいいんだけど、そのそれ以外のことにをアクセシビティと思わなくなっちゃうみたいなショックが大きすぎてですね、なんかそういうこともあったりするので、まあいろんな人のいろんな使い方を見るっていうのがまあやっていけるといいなっていうふうには思いますね。
うんうんうん、
はい。
そうですね。なんかあの他のサービスだとどうなんだろうみたいなところもなんかすごく見たいなっていうふうに前回のイベント参加して思ってたんで、なんかああいうウォークスルーイベントどんどんされるといいなっていうふうに参加する側はすごい思いました。
そうですね。そのいろんなサービスかけるいろんな使い方、いろんな特性の人にっていうのもあのできるといいんじゃないかなって思いますね。はい、
ありがとうございます。
あの今井原さんが言ってくれたことをまさにその通りだなと思って聞いてたんですけど、やっぱりなんかさっき成果どうのみたいな話とかもあって、まあいろいろな観点でこうアクセシビリティの重要性みたいなところをこういろんなアプローチでその重要性を伝えることはなんか多分できるいろんな方法があると思うんですけど、なんか結局その人とか状況を知るってところがなんかなんだかんだで一番こう響くんだなっていうのを、まあ、この間のイベント参加して自分自身も感じたし、一緒に参加してた社内メンバーも多分同じように感じてたし、あの今後も継続してその障害当事者だったり、まあ、高齢者とか、まあ、あとは特定の状況とか、まあ、いろんなことを含めてなんか自分も、まあ、ペパボって会社としてもあのいろいろ見ていけるといいなっていうのを、まあ、今日の話をあの聞いて改めて思いましたっていう、そんなところです。
ありがとうございます。ウェイビーもぜひ感想など。
そうですね、すずりはグッズ作成サービスでもあるので、まあ、この間そのボックスルールで体験していただいたのは、まあ、買ってもらうみたいな体験だったんですけど、その簡単にグッズを作れるっていう側面もあるので、じゃあ逆にそのクリエイターというか、まあ、作る側としてそのアクセシビリティ的にどんな感じになるのかっていうところとかはまだ全然見えてない部分もあるので、ちょっとまだまだ課題とかはすごい多いんですけど、まあ、このイベントをきっかけに、まあ、そういった熱量とか、まあ、こういった部分が問題だよねっていうところが結構浮き彫りに出てきたんで、まあ、その対応というかちょっとやっていきをしていきたいなという感じです。
あ、で今の話はめちゃくちゃ重要だと思いますね。その売ってるものを買うだけじゃなくて、その売るものを作るっていう方こそ、その、まあ誤解を恐れずに言えばそのマイノリティな方とかができることの意味がすごくあると思うんですよね。まあ、それは単にお金を得るっていうだけじゃなくて、その自分の活動を発信するとか自分の存在を発信するとかいう意味ですごい重要だと思っていて、 そういうのがないと、そういう人が存在してるってことにすら気づかないみたいなのが、このアクセシビリティの構造にあると思うんですよね。で、知らないから無意識に気にしないで作っちゃって使えないみたいなループになってるので、やっぱそういういろんな人がいるってことを、その本人がこう活動してその知っていってもらう土台っていうのが、やっぱり、それこそスズリとかリンネもそうだと思うんですけど、ウェブプラットフォームだと、もしウェブらしいあり方なんじゃないかなと思うんですよね。だからなんかそれを押していけるサービスになっていけると、すごくインターネットっ子の私としては嬉しいなというふうに思います。はい、
ありがとうございます。すべてのインターネットっ子のために頑張っていきたい。
はい、
はい、
ぜひ。
ありがとうございます。じゃあ今回イベント通じてポッドキャストにも出演いただいて本当にありがとうございます。はい、
告知してもいいですか？
もちろんです。
いくつかあって、まずは本が本の話をさせていただきたいんですけども、
ぜひぜひ。
はい、今日の話は最近出た本の前に、今日の話に直接関わるような内容が載っている本が、ウェブアプリケーションアクセシビリティって本なんですね。で、このウェブアプリケーションアクセシビリティの8章に、いろんな利用状況を知った上で設計するみたいな話が書いてあります。で、これは、やっぱそのガイドラインより手前のそもそも設計をどうするかみたいな話が8章には書いてあって、ガイドラインの弱点はですね、その画面がそのように存在しなきゃいけないだったら、こういう作りにしてくださいっていう順番なので、その画面いらないんじゃないですかとかはガイドラインに書けないんですよね。なので、そういう手前のその設計を、そのいろんな使い方があるっていう前提の中で考えるにはみたいな話が、この Web アプリケーションアクセシビリティの発祥には書いてあるので、ぜひ見ていただけると嬉しいですというのが一つ。で、もう一つは最近出た本ですね。具体例と解決策で学ぶ、ウェブアクセシビリティの教科書というのが6月に出ております。はい、で、これは11年前に出たデザイニングウェブアクセシビリティって本の増補改訂版なんですけど、半分ぐらい書き換わってます。のでほぼ新しい本だと思ってもらった方がいいかなという感じで、これなんかかなりイラストが多いんですよ。500点ぐらいあって、イラストが。で、こういう状況で使えなくなっちゃうよ、よくないよねみたいな状況を表したイラストと、じゃあそれに対して、こういう解決策があるよっていうのを、実際今存在しているウェブサイトを実例で挙げていると。で、それを繰り返して説明していて、それが要件定義、から情報設計から、デザイン実装までっていうような流れで、一通り書いてあるという本ですと。で、あとは10章に組織への浸透みたいな話があって、この組織浸透っていうのは、その受託制作会社の中における組織浸透の例なんですけど、ビジネスアーキテクツさん、コンセントさん、D0 さんっていう、そういうアクセシブルなサイトを作ることを、社内で当たり前化していくとか、それを商材にしていくみたいな流れを、実際の、やってきたことの話に基づいて書いてるというふうな話になってるので、これも、ぜひ見てみていただければと思います。はい。で、そうですね。この Web アクセシビリティの教科書という、書籍の、出版記念イベントで、さっき申し上げたの10章ですね。組織への浸透のリアルということで、そのコンセントさん、ビジネスアーキテクスさん、D0 さんの、中で書いてくださった人たちが、実際のとこどんな感じで、紆余曲折あったり頑張ったりしてきたのかみたいな、で、今はどういう状況にあるのかみたいな話をしてもらう会を7月31日にやりますと。はい。で、これはオンラインオフラインで両方開催で、会場では書籍も、販売予定で、 私とその共著者の太田さんとか、まあ、この本、まあ、その10章書いてくださった皆さんがサインをしますという、あの、サイン会場にもなるということだそうですので、あの、お時間にご都合つく方はぜひ、まあ、現地参加できる方はぜひお越しいただければという形で、まあ、オンラインの方はぜひ見ていただければという感じです。
はい、ありがとうございます、はい、皆さんぜひ7月31日イベントご参加ください。
はい、お待ちしております。
はい、はい、リンクも、概要欄の方に貼っておきます。はい、
はい、
ありがとうございます。はい、今日はアクセシビリティについていろいろお話を伺わせていただきました。はい、井原さん、キャットさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ます。